んにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティボスメンバー、私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。くにさん、
はい。
ちょっとね、最近ある作品に関して、いいニュースと悪いニュースが飛び込んできて、ちょっと複雑な思いをしてるんですけれども。
何ですか？
これ90年代ぐらいですかになるのかな、人気を博したビバリーヒルズ高校白書、はいはい、あれの続編が、うん、続編っていうかリブートかが、先月の末にFOX の方から、正式発表されて、
はい、
はい、なんか今年の夏頃になんか6話だかぐらいで放送されるみたいな感じで、でなんかオリジナルキャストが多数出るという嬉しいニュースがあって、ちょっと個人的にはビバリーヒルズ高校白書はまあレンタルで第1シーズンを見て、まああとはまあ後半の青春白書はまあ後半の方をなんかオンタイムで見てたんで、数シーズンまあそれなりに思い出があっておーっと思ってたんですよ。
うん。
そうしたらその中のまあ主要キャラクターだったディラン・マッケンをやっていたルーク・ペリーさんが、その 2,3 日後銃と脳卒中で倒れたというニュースが入って、で最終的に 2,3 日したのお亡くなりになられたという訃報が入ってきて、なんとも言えない複雑な思いをこの1週間してまして、ちょっとね、個人的には、まあ、それなりに思い入れがあってね、と思ってたんですよ。クリさんは、ビバリーヒルズ高校白書は、どんな感じですか？
僕はね、ゲオさんと逆で、
はい。
高校白書の方は、テレビで放送してた時に、多分、全部は見てないけど、
はい。
まあ、2年か3年ぐらいの間に、前欠かさず見てたわけじゃないけど見てましたよ、それなりに。
ああ、まあテレビのチャンネルを変えたらやってるんで、とりあえずは流して見てるみたいな。
そう、見てたっていう、多分ね妹が見てたから見てたのかな。
ああ、なるほどね、
うん、で青春白書になった時にはもう自分かなと思って見てなかったね。
あ、なるほど。
あの当時結構 NHK って海外ドラマいろいろやってたじゃないですか。フルハウスとかアルフとか、まあいろいろこう人気どころだったり、まあマイナーのやつだったりいろいろ。
まあていうかクリスさん、そもそもがもともと NHK は地味にやってるけどね、昔からね。まあ、まあいろいろね、今でもやってますし、まあね、あの時間帯は、まあ今はそんなにやってないけど、昔はガンガンやってましたからね。いやーね、個人的にちょっとね、なんとも言えない。で、オリジナルキャストが、いっぱい集まるっていうから、で、またこれあれなんですよね。今ではなかなか集まらない、何ですか、吹き替え人キャストの豪華メンバーなので、
うん。
ね、ブランドン役のね、は中原さん、中原茂さん、個人的には翔様とかやってる中原さんとか、あとまあトロワか、うん、あとまあケリーはあれか、松本里香さんですよね。ポケモンゲットだぜって言ってるだけじゃないよ、ちゃんと女性的な中村里香さん聞ける、ね、うん、あとまああれですか、スティーブ・サンダースはあれか、堀内健雄さん、あとまあドナちゃんがあれか、足立さんか、足立忍さんとか、あとまあデビットが佐々木希さんとか、まあ今ではねなかなか集まらないそうそうたるメンバーの声を聞けるというのもね、ちょっと個人的には楽しみだったんですけど、まああとなんかまあアンドレア・ザッカーマンの佐々木さんはね、佐々木優子さんは亡くなっちゃったので誰がやるのかっていうのもちょっとまああれでしたね。ただまあね、そのディラン役のルーク・ペリーと、あとブレンダ役のあれか、二人はまだ出るかわからないとか言ってたんですけど、まあぜひ出てほしいみたいな話があったら、矢先にこんなね、話になってちょっとね、悲しくてね。うん。いや個人的にはね、全員出てるのを見たかったんですけどね。うん。ちょっと悲しい あのお知らせが来てちょっと残念でした。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は現在絶賛公開中の映画アリータバトルエンジェルについてお話しします。
はい、わかりました。
というわけで今回はアリータバトルエンジェルについてお話しします。
はい、まああれですか、アリータバトルエンジェルパート2ってことですかね。
まあそうですね、200回の時に公開前にアリータバトルエンジェルのまあちょっと予備知識的な感じの回をやりましたけども、
っていうか200回なのに、クニさんが本編だけ一人話してるって書いてびっくりしましたけどね。二人とも気づいてなかったっていうね。あ、200回だったんだっていうね。まあそんな、それはまあ置いといて、まあまあ、私は、触れてなかったのでほとんど。で、まあクニさんがまあ予備知識を皆さんにご説明する回をやって、まあ、それで今回は、実写化されたアリータバトルエンジェルが公開されたので、まあ、2人とも見たので、まあそのことを語るという、ね、
まあ2人とも見たのでっていうか、ギオさんがようやくアリータバトルエンジェルってどんな話のかっていうのをようやく理解したから特集するっていう感じですかね。
ようやく理解 し始めたって言った方が正しいです。アリータバトルエンジェルっていうか ガンムを、
うん、まあこれ、アリータバトルエンジェルは、はい、まあとりあえず、公開はアメリカが2019年2月14日で、
はい。
で、日本では、その1週間後の2月22日から劇場公開されてる作品なんですけども、
はい。
まあ原作が、日本の漫画で、岸呂由紀人先生が書いてる、ガムっていう、漫画が原作なんですね。
はい。
で、まあ、この前の配信の時も、まあ、ここら辺のことは喋ってますけど、もう一回説明すると、漫画のそのタイトルはガムなんだけど、今回の映画はアリータバトルエンジェルっていう風になってるのは、その、日本の漫画をアメリカで翻訳して出すときに、主人公の名前が漫画だとガリーっていう名前なんですけども、
はい、
そのガリーっていう名前がちょっとアメリカの方ではちょっとまああまりよろしくない意味合いの単語っていうことがあって、
はい、
なんていうんですか、ちょっと下ネタ的な感じの、まあ昔ポケットモンスターがポケモンっていうタイトルに変えられた経緯とかもありましたよね。
ああ、そうですね。
ああいう感じで、日本だと別に問題はないんだけど、アメリカに行くと、ちょっとそれは、ポケットモンスターっていうのは、ちょっと子供向けの作品としては、ちょっと、あれだよねっていう感じで、略称の方のポケモンっていう名前が正式名称になったっていう感じで、このガムの主人公の名前も、まあちょっとガリーっていう名前だとあれだから、アリータっていう名前にしないかっていうふうに、その翻訳の段階でなって、で、原作の岸戸由紀人先生が、じゃあそのアリータでお願いしますっていうふうになったので、アメリカで刊行された漫画のタイトルはガムじゃなくて、バトルエンジェルアリータっていうタイトルで、漫画が発行されたんですね。で、そのバトルエンジェルアリータっていう名前で、アメリカでは漫画が発売されているので、
はい、
まあ、今回この映画化するにあたって、最初はバトルエンジェルっていう名前だったらしいんですね。
はい、
だけど、この映画の、制作に関わってるジョン・ランドっていう方が、ジェームス・キャメロンが関わっている作品はタイトルが頭文字が A か T かで始まる映画だけだから、A で始まるアリータにしようっていう風なことを言ったらしくて、
ほう、
で、アリータ・バトル・エンジェルっていうタイトルになったっていうことらしいんですね。
はあ、なるほどね。そういういきさつでタイトルが決まったと。そう、
だから、ジェームス・キャメロンって、アバターとか、なんかタイタニックとか、なんか A とか T とかね、ターミネーターとかね。
ターミネーター、エイリアンも A でしたね、
そう。だから、
そうか、あとトゥルーライズも T か。なるほどね。
なんか A か T しかないみたいな感じらしいんで。
ああ、確かに言えてますね。なるほどね。うん。ああ、そっか。
だから、バトルエンジェルだと B で始まっちゃうから、
うん、
アリータを一番最初に持ってきて A で始まるっていう風にしたらしいんですね。
おう、そういうあれがあったんですね、うん、
だからこのアリータっていう名前は別に今回実写化するにあたってなんとなく適当につけたタイトルではなくて、
うん、
もう昔まあ、1990年代にアメリカで発行漫画が出た時にもうすでにアリータっていうタイトルがもう漫画の方についてたんですね。で、日本の漫画の、ガムの中でも原作の9巻 の、 最後の方に主人公のガリーが夢の世界の中でアリータって呼ばれるシーンがあったりするんですね。
はい。
で、このアリータって呼ばれてるのは原作の岸野由紀人先生がそのアメリカで刊行されてるアメリカ版のガンムの、そのバトルエンジェルアリータのアリータっていう名前をもう再輸入してちょっとお遊び的な感じで使ってるっていうあれなんですよね。
ほう。
で、話によるとそのアメリカで翻訳されて出版されてる方は同じシーンが今度は逆にガリーっていう名前になってるらしいんですね。
お
う。だからそのアリータとガリーを入れ替えてるっていう感じになってちょっとしたお遊びのシーンになってるんで、原作を知ってる昔からのファンにしてみれば別に今回のタイトルがアリータバトルエンジェルっていう風になってるのは特にまあそうだよねっていうぐらいの感想ですかね。まあ、別にガンムっていうタイトルにしてほしいっていう気持ちはなくはないけど、
うん、
まあ、せめて日本で公開するときはだけど、うん、僕ガンムすごい好きですけど、ガンムっていうタイトルで映画作ったら何の映画って絶対思うから、
うん、
まあこう興行収入的な面を考慮するとアリータバトルエンジェルの方がいいなっていうのは個人的にも思うので、まあこれはそこまでこだわる必要はないかなっていうふうに思いますし、
うん、
むしろなんか香港の方だと映画のタイトルなんか漢字でガンムってなってるらしいですね。
ああ、そうなんですか。まあ向こうはそっちで単行本が発売されてるのかな、そもそも。
多分そうだと思うんですけど、向こうは逆に原作をリスペクトしてうん、ポスターのタイトルがなんかアリータ・バトルエンジェルっていうのも書いてあると思うけど漢字でガンムってなってるらしいですね。
ほう、なるほどね、うん、でこれそもそもあれでしょ、ジェームス・キャメロンに何そういえば勧めたのが何ギレルモ・デルトロらしいね。
ああ、そうなんですよ。そのジェームス・キャメロンがこのガンムを知ったのがギレルモ・デルトロに、うん、そのガムのアニメ版を勧められたんですよ。
クニさんが言ってた OVA の。
そう、昔漫画のガムがまだ4巻ぐらいまでしか出てなかった頃に、
はい、
アニメ化されたんですよね、
はい。
で、まあ、その頃は日本はなんていうの、 OVA ブームみたいな感じでもういろんな漫画をオリジナルビデオアニメーションにしてた時期があって。
そうですね、猫も百姓もすごいブームでしたからね。こんなのもかっていうのもありましたからね。
多分その最後の方のこのあたりでガンムもアニメ化されてたと思うんですよ、
はい、
多分80年代から90年代の前半にかけてが一番こうそういうのがブームだった時期だったはずなんで。
そうですね、 うん。まあ、これ何あの、OVA 時代は90年代に入ってから、なんか。となるともう後期か。うん。過渡期を過ぎたあたりっていう話？
そう。で、その制作されたアニメのバージョンを、まあ、ギエルモ・デルトロがジェームス・キャメロンに勧めて、こんな面白い作品があるぞっていうふうに勧めて、で、それを見たジェームス・キャメロンが、そのガンムにハマって、原作も読んで、映像化したいから映像化の権利をどうにか取らなければって言って、活動しだしたのが、およそ25年前らしいんですよ。
ほう。
だからなんか25年がどうのこうのっていう歌い文句が、なんか、あの宣伝のとこに使われてるんですね。
うん、なるほどね。うん、まあその中でよくまあ実現したって感じですか、やっぱりね。まあ、うぞうむぞうにまあ実写化の話はありますけど、はい。
で、まあジェームス・キャメロンがあの今回このアリーダ・バトル・エンジェルはあのもともと監督する予定だったんですけど、
はい、
このまあ25年前っていうとだいたい1994年あたりなんですけども、
はい、
まあ、その頃からこうジェームス・キャメロンは映像化したいっていう思いがあったっていう話なんですけども、
はい、
あのその後いろいろこうジェームス・キャメロン映画撮ってるじゃないですか。
まあその後そうですね、何ですか、例えばタイタニックとかもありますしね。その後ですからね、タイタニックは97年、まあターミネーターもその後す2はまあ、あれか、2の 3D も作ってるのか、その頃ぐらいに。で、まあ3とか、ね。で、その後、まあアバターとか。まあ相変わらず偉い仕事してますね、彼は。
で、なんか話によると、最初は、タイタニックの後に作りたかったらしいんですよ。
はい。
だけど、ガンムの映像化の権利をね、欲しいと思ったのはジェームス・キャメロンだけじゃなくて、他にも、
はい、
映像化の権利を取得しようと動いてた方がいたらしくて、
お
でジェームス・キャメロンが結局岸田幸人先生と映像化の契約をこう交わしたのが2000年になってからなんですね。
お
だからちょっとこうそれまで映像化のこう企画を進めることができなくて、で2000年になってからようやく、はい、映像化にこうスタートラインに立ってでやってたんですけど、ただまだそのジェームス・キャメロン自体はこのガンムの世界観を映像化するにはその当時の技術ではちょっと不可能だと思ってたらしくて、
はい、
その技術映像化の技術がもうちょっと進むまで作るのはちょっと諦めてたらしくて、
まあ、CG とかそういうあれ技術か、まだ
映像のこうね、うん、いろんな技術的な部分で、で、
うん、
その間にこう脚本を書いてて、脚本が書き上がったのは2009年あたりらしいんですね。
お
で、その頃ってジェームス・キャメロン何してたかっていうと、アバターを作ってたわけですよ。
そうですね、アバターが2009年公開ですからね。
でなんか嘘か本当か知らないけど、うん、アバターのこう映像技術って、
うん、
なんかジェームス・キャメロンがガンムを作るために開発したっていうところもあるらしいんですね。
何アバターは何ガンムの実写版のテスト、簡単に言うと、
まあなんかうがった見方をするとそうなんじゃないかっていう風な感じのあれもあるらしいんですよ。
まあ、ある意味であれですか、傭兵部隊のたちの機械とかの動きとか、あと戦闘シーンとか、
うん、
ああいう動きのとか、そういう、ああいう見せ方みたいな的なのは、基本的に、もしかしたら、というか、そもそもがアバター自体の、その、資金の最終的な、結果が、もしかしたら、アリーダバトルエンジェルになるとかっていう話なのかな、下手すると。
でなんかアバターが、
はい、
思いのほか成功してしまったわけじゃないですか。
うん、思いのほかどころか予想以上に大ヒットしちゃったからね。
そうで、そのせいでアバターの続編を作んないといけなくなってしまって、そのせいで、うん、アリータバトルエンジェルを作る ことができなくなってしまったんですよ、ジェームス・キャメロンは、
うん、アバター自体も結局は多分作ってるうちに多分いろいろな構想があって、まあ泣く泣くそれで3時間にしたんだろうね。でまあ作れたら作りたいなと思ったら本当にすごい人しちゃったから、これ作れるわと思ったんだろうね。となるとどうなるかっていう苦渋の選択だった
わ。そうで、あのいろいろな事情もあってアバターの続編を優先するっていうことになったので、
まあまあ実績があるからね。
そう、下手するとアリータ・ボトレンジェルの映像化はさらにアバター あの続編シリーズが終わった後だから、下手したら十何年後とかになりかねなかったわけですよ、
うん、
映像化ができるのは。
まあ実際10年経ってるからね。
でだけどそれはちょっとどうかなって思ってたところに、
うん、
ロバート・ロドリゲスが出てきたわけですよ。
あーけどロバート・ロドリゲスはそうなの、今のはどっちかっていうとそっち方面やのかな。俺個人的にロバート・ロドリゲスって初期のことの印象しかないから、見た映画も多分最近のは あんまり見てない気がするから、うん、けど彼的な今の評価はそういう立ち位置
なんかもう2011年の時点で、
うん、
もうアバターの続編作るから数年は作れないっていう風に思ってたキャメロンが、
うん、
その後にロバート・ロドリゲスがそのジェームス・キャメロンがその作ろうとしてるバトルエンジェル の、 うん、企画を見て、
うん、
まあいろいろこうジェームス・キャメロンといろいろあって、これを一本の映画として脚本作れたら任せてもいいよみたいな感じのね話になって、うん、でなんか186ページの脚本と600ページのノートを2時間の映画の脚本にまとめ上げたっていうね、ロバート・ロドリゲスが、
うん、
でその脚本を見たジェームス・キャメロンが、うん、OK を出して今回監督がロバート・ロドリゲスになったわけなんですよ。
ほう。
だから今回の映画はジェームス・キャメロンの作品でもあるし、ロバート・ロドリゲスの作品でもあるわけなんですよ、
うん、なんかどっちかっていうと世間的にはジェームス・キャメロン、ジェームス・キャメロンってなんかいっぱい言ってるけど、あれロバート・ロドリゲス個人的にはかわいそうだなって思ったんだけど、うん、
まあでも宣伝的にはジェームス・キャメロンの名前使った方が売れるからそっちを優先してんじゃないですか。
ロバート・だってロバート・ロドリゲスだって一作いっぱいあるじゃんね。
まあ、僕が好きな作品たくさんやってますよ。マチェーテとかね。
マチェーテとか、あと、まあ、あれですよ。スパイキッズとか、あと、あれじゃないですか。フロムタスクティルドーンとかもあるし、あと、あれじゃないですか。ディスペラーとかあるじゃないですか。シリーズがね。
うん。
とか、いっぱい人気シリーズ持ってますよね、彼はね。だって、彼こそはね、それこそあれですよね。ジェームス・キャメロンぐらい、すごい、低予算映画で代表、大ヒットさせてね、それでハリウッドデビューしたぐらいの逸材ですからね。もうちょっと前面に出してもいいような気がするけど、なんかジェームス・キャメロン、ジェームス・キャメロン、うん、何なんだろうと思うんだけどね、うん、まあその話はまあここまでにして、はい、
まあそういうとりあえずそういう感じの経緯があって、まあ今回こう実写映画化されたわけなんですけども、ゲオさん見てどうでした？
まあ、面白かったんだけど、なんか若干でも手放しで全部超面白いとは言えなかった気がするんですけど、なんかもやとしたものが残った感じがして、うん。で、最終的には、まあ、俺たちの戦いはこれからだ、みたいなので終わった感じだし、うん、みたいな。
まあ、終わり方にしたのは多分、今回の映画一本で、
はい。
続編が作れるかどうか分かんないから、とりあえず一本で終わってもいいようにするために、うん、ああしたんだと思うんですよ。
うんうん。うん、まあよくあるね。どっちともと、どっちでもいけますよ、みたいな、ね。
で、これで人気出てヒットしたら続編作ろうっていう体の終わり方をしてるから。う
ん、 して
ます
、ね、
まああの終わり方に賛否があるのはまあわかるけど、まあ仕方ないんじゃないかなっていう気持ちも僕はあります、うん、であとねこの映画ね、あの原作知ってる身からすると、まあ、確かにあのガンムっていう漫画の世界観をすごいうまく映像化してて、
うん、
映像化っていう点で言えばかなり100点に近いんですよ、
うん、
だけどジェームス・キャメロンがこのガンムを映像化するときにどうしてもやりたかったっていうのが、あの映画の中で途中に出てきたのモーターボールっていうあのスポーツのシーンなんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、
あのシーンをどうしても作りたくて今回のアリータ・ボトレンジを作ったと言っても過言ではないんですよ、
うん、
だからあの原作知ってると結構無理やりあのシーンを入れ込んでるなって感じがしなくもないんですよ。
おう、
もともと今回の、アリータ・ボトレンジェルの話っていうのは原作で言うと漫画の1巻から4巻のあたりを入れ替えて映像化してるわけなんですね、ストーリーのこう順番とかを、
はいはいはい、
でそのモーターボール編っていうのは大体4巻の原作で言うと4巻のあたりの話なんですね。
おう、
で本筋のストーリーは1巻から3巻までのあたりの話を2時間の映画にまとめて、で間にこうモーターボールのシーンが入ってるっていう感じになってるんで、
はい、
まあ、だいたい予告編とか見たあれからだいたいこんな感じになりそうだなって思ったのそのまんまが映像化されてて特にこう文句はないんですけど、
うん、
ただやっぱりなんかね無理やり感がちょっと否めないシーンがあったりとか、設定変更してるところがちょっとどうかなって思ってるシーンが個人的にあるんですけど、
だからこれ実写今回のこれって基本の流れは井戸との関係とあとあれか、ヒューゴの話かがメインで言ってる感じでいいのかな、うん、
そうですね、でうん、ヒューゴの話をベースに、まあ、原作の最初の方の話とか、
うん、
モーターボールのシーンとかをこう間に差し込んで、まあ違和感ない感じでやってるんですけど、多分、うん、もうジェームス・キャメロンがこのシーンやりたい、あのシーンもやりたい、これも入れたい、やりたい、あれもやりたいって全部詰め込みすぎたせいで、
うん、
やりたいシーンだけで映画が構成されてるから、
うん、
なんかすごいなんていうんですかね、テレビシリーズをこう2時間にまとめたみたいな感じになっちゃってるんですよ。
総集編的な感じ。
そうそうそうそう。
うん、だから個人的にね、だからクニさんのまあじゃあ打ち合わせの時にまあもう話したのもあるんだけど、なんかね、モーターボールのシーンあるじゃん。
うん。
なんかね、個人的にもう、まあ見たのが2週間ぐらい前になっちゃうんですけれども、公開してすぐ見たんですけど、で、まあ収録、まあこれ 2週間ぐらい後に今撮ってて、モーターボールのシーンって、まあすげえって思ったんだけど、
うん、
うん。なんかあんまり覚えてないっていうか、印象に残ってないっていう。うん。で、なんか最終的に撮ってつけて、最終的な敵な感じでモーターボールの花形スターみたいな映像が出てたような気がして、
うん、
うん、なんかんって思って、だから、うん、まあ話してるとなんかそこら辺がもやっとしてる原因なのかなっていう気がしないでもないんだけど、なくてもよかったのかなっていう気は。
だから今回のそのヒューゴの話をやる上では、うん、モーターボールのシーンはいらないんですよ。
だよね。
なんでかっていうと、モーターボールで、賞金稼いでどうのこうのとかっていう話があったじゃないですか、途中で。
途中であったね。だから、取ってつけたようには、街中でヒューゴが街を紹介してる中で、アリータに。で、モーターボールやってみるみたいな話で、唐突に若干、流れも、よく考えると、ちょっと唐突だよね。
であのシーン原作だとアリータがハンターウォーリアーに登録するわけですよ、賞金稼ぎに、
うん、うん、するね。
でヒューコのために賞金稼ぎの活動をすごい積極的にやって賞金稼ぎまくって、うん、ヒューコに貢ぐっていう話をやるんですよ。
ああはいはいはい、なるほどね。
だその貢ぐシーンがモーターボールで戦ってモーターボールでお金を稼いで2人でザレブに行こうっていう話に変えてるわけですよ。
変えてるわけなのね。ああはいはい。だけどハンター登録してどうのこうのって話も入ってくるよね。
そうだからそれはどうハンター登録しないとうん、この先の原作の話をやるとの上で問題が生じてくるもんで。
あ、まあ井戸がハンターだしっていう話もあるしみたいな。
最後の方でヒューゴを自分の手で殺さなければいけなくなるとかね。
あ、はいはいは
い、ああいうシーンを入れなくなっちゃうんで、
うん、なるほどね。
だから原作のシーンをうまくこう全部映像化はしてるんだけど、
うん、
モーターボールのシーンをどうしてもやりたいっていう風に無理ってねじ込んじゃったせいで、
うん、
もうちょっとこうなんかなんとかできたんじゃないのって思うような感じの、うん、出来上がりにちょっとなっちゃってるんですよ。
あー、なるほどね。うん、聞いてるとはなんとなくそのもやってしてることがなんかどんどんどんどん。
でしかもそのモーターボールのシーンもゲオさんがあんまり覚えてないっていうくらい結構あっさり終わっちゃってるから。
うん、あの某名古屋節を聞いただけで終わったようなてかあれもどうかなって思ったんだけどね、うん、あーと思ったんだけど、ただバトルエンジェルを連呼してるのはどうなのか、あれはアドリブなのか、台本にはそれだけは言ってくれて書いてあるのか、どっちなのか思いながら、古舘さん、これはどっちなのって、多分言えって、これだけは言ってくれって書かされてんだろうなって思いました。聞いてて、うん、で、あのシーンも、まあ、それなりに、まあ、迫力はあったのかな、なんとも言えない。
まあ、でもね、モーターボールのシーンはね、原作のね、モーターボールの描写のところの美味しいところを全部組み合わせてる感じだったから、
うん、
僕は見てて、お、あのシーンも入ってる、あ、この感じのあれも入ってるって、お、うん、なかなか全部入りのシーン作っちゃって頑張ってんなって思ったんだけど、ただその後すぐモーターボールの会場飛び出して、シーンが変わっちゃうから、
っていうかさ、そもそも見てた時に思ったのは、うん、あ、そうそう、これはその時にすでに感じてたんだけど、
うん、
トライアウトでなんで大々的に実況して、
うんうん、
あれだけの騒ぎになってるのかなって思うの超疑問で、うん、だって大々的に取り上げてすごい観客席いっぱいでトライアウトでこんなにねえみたいなどうなのって思ったのは、あ、そういえば感じてました、うん、ぶっちゃけね。で、クイさんがこれ入れたかったからっていう話を聞いて、ああ、なるほどな、だからこういうことになってるのかなっていうね。うん。トライアウトだったら普通こんなにしないんだろうけどっていうのはね、うん。その時思ってたから、ああ、そうか、なるほど。このご両親でこういうことになってるのかな。
で、モーターボールのシーンも、個人的には、はい、出ないと思ってたジャシガンっていうキャラクターが出てたから、おおって思ったんですよ。
花形スター。
そう。で、おおって思ったんだけど、うん、なんか、よくよく見ると、腕が両腕ちゃんと、あるんですよ。
ね、それは何？原作と違うってこと？
そう。原作だと、ジャスガンって強すぎて、ハンデを貸して戦ってるんですよ。うんうん、
自らハンデを貸すわ。
そう。で、そのハンデっていうのが片腕になってるっていう設定なんです。このアリータバトルエンジンの中に出てくるキャラクターって、生身の人間の方が少ないんですよ。
はい。
ほぼ全員、頭以外はサイボーグになってるんですね。大抵。
はい。
だから、腕の取り外しなんて、朝飯前だから、うん、片腕なしで原作では戦ってて、本気になる時だけ両腕 ある状態で戦うっていうあの設定なんですね。
わあ、ストイックに生きてるわけですね。
だから、うん、アリータ・バトルエンジェルのこの映画の中でも片腕で戦ってたら、あ、分かってるって思うんだけど、
うん、
両腕ちゃんとあったから、あ、どうなのって本当にジャシガン強いんだろうかって疑問ちょっと思っちゃったっていうね。
それはだってアメリカ的なあれじゃないですか、あの映画的な、あの最終的な、あの何ですか、正々堂々と戦うためのボス的な感じの役回りじゃない
で、あとね、うん、あのモーターボールとは関係ないんだけど、
はい、
もう一人出てこないと思ってたキャラクターが、出てきてて、映画の中に、
はい、
あのそれがあのノバ教授なんですよ。
あの最終的な、まあ、どう見ても最終的なあのラスボスだなっていう彼ですね、はい、
でノバ教授が最後の方に出てきたのもびっくりしたけど、
はい、
途中で、ノバ教授が出てきて、あのなんかあの他人の体を乗っ取ってセリフをバンバン喋ってるところが何箇所かあったじゃないですか。
はい、
あノブ教授いる、出てくる設定にしてるんだと思って、おお、なかなかすげえなと思って、最後にノブ教授がザレムにいるっていうことが判明した瞬間に、僕の中で、ああ、すげえ改変してると思って。
うん、
ノブ教授って原作だとザレムにはいないんですよ。
あ、いないのね。
そう、
あそこが何、あの世界観の中では、一番のあそこじゃないっていうことじゃん。
いや、あの原作だとノバ教授は、うん、あの最終的にザレムに行くんですけど、
うん、
アリータと戦う時とかはザレムでは戦わないんですよ、
うん、
あの別のところであの戦って、最終的にあのザレムに行って、なんやかんやってあのお話がこう終わるんですけど、
はい、
あのその最初からザレムにノバ教授がいるってことは、ジャパンの話どうすんのとか、このあとあのチューンド編とかバーチャク編とかどうすんのっていうのがちょっとすごい、その、 あのザレムにいるって分かった瞬間に頭の中をいろいろこう思い描いてしまって、
はい、
あの原作だとノバ教授の息子にケイオスっていうキャラクターがいるんですよ、
はい、
だけどザレムにいたらケイオス出てこないよなとか思ったりとか、ギオさん、ザパンっていう、アリータに顔を切られたキャラクターいたじゃないですか、あの賞金稼ぎの、
はいはい、あの剣持ってるやつだっけ。
そう、ダマスカスブレードのザパンとかって言ってる、ちょっとあの調子乗ってた賞金稼ぎが、
あれでしょ、あの吹き替え版だとあの安定の神谷さんがこうやってたん
ですよ
ね。
そう、うん、で、あのキャラクターが、あのキャラクターがね、あの原作だとモーターボール編の後にザパン編って言って、出てくるんですよ。
え、何か彼自体がもっとフューチャーされてる、あのもうショーがあるわけね。
そう、まああんまりいい感じでフューチャーされてないけど、
うん、
あの一応あのメインどころであの、うん、アリータと戦うっていう話があるあって、うんうん、でその伏線があの顔切られるシーンなんですよ。
あ、はいはい、
あの顔切られたせいであのアリータを恨んで、あの、うん、そのジャパン編っていうあのところ話があるん でただその話はノバ教授も絡んでくるんですよ。
はい、
でも舞台は原作だとザレムじゃないんで、どうすんのかなとか、なんかこういろいろこう今回の映画見て考えてしまったわけですよ、個人的に。
ほう、
でギオさんがさっき言ったように、なんか俺たちの戦いはこれから的な感じで終わったじゃないですか、
うん、
映画は、
うん、
で今回このアリータ・ボトルエンジェルって公開される前は なんかもうこれ絶対失敗するんじゃないかって言われたらしいんですよ。
うん、
アメリカの方だとなんかこれ制作費がなんか1億7000万ドルぐらいかかってるらしいんですね。
はい、
だから2億ドル近くかかってるから、
うん、
損益分岐点がなんか3億5000万ドルぐらいか、もしくは5億ドルぐらい稼がないとやばいっていう話らしくて、
ああだからまあそれ以上を、ここが分岐点で、それ以上だとまあ続編が作れるか、それ以下だと、うん。
だからなんか、一番ちょっと大げさなあれは5億ドルぐらいらしいんですけど、
うん、
まあ、もしかしたら、計算の仕方によっては3億5000万ドルぐらい稼げば、まあ、一応、予定通りの金額稼いだから続編作れそうだねっていうあれらしくて、
うん
うん、だからまあ間取って4億ドルぐらい稼げばまあ続編作られるんじゃないのっていう話らしいんですね、
うん、
で最初のそのアメリカで公開される前はなんか最終的になんか5000万ドルぐらいしか稼げないんじゃないかみたいなことを言われたらしいんですよ。
はい、
まあ、だけど蓋を開けてみればとりあえず3月の頭ぐらいまでで一応3億6000万ドル稼いでるんですよ。
それは全米の方で、
全世界で、
あ、全世界でか、
全米だと7500万ドルぐらい稼いでるんですね。
お、
だからもう予想されてた5000万ドルはとっくに超えてるんで、
うん、
まあ成功に近い部類にまで来てるんですよ、今、現時点では。
なるほど。
だからまあ、全米で1億ドルぐらい稼げば、まあ、かなり成功した部類に入るんじゃないですか。
なるほどね。ただ、ほら、向こうって、あれがあるじゃないですか。全世界にトータルで見ても、最終的には、うんっていう話が、あるじゃないですか。ほら、アメージングスパイダーマンが、
うん、
結局2で、全世界では良かったけど、北米でダメで、
うん、
結局続編作られなかったっていう話があるから、
うん、
だからそこら辺までは一応、まあ、クリアはしたってことなの？
まあ、参考になるか分かんないけど、
うん、
日本の漫画が原作でハリウッドで映像化された最近の作品だと攻殻機動隊があるじゃないですか。
ありましたね、はい、
あれが一応制作費が1億1000万ドルぐらいで、
うん、
でアメリカの興行収入が4000万ドルなんですよ、
うん、
で全世界で、1億6000万ドルぐらい稼いでるんですね、
うん、
だから全世界では、まあ、一応こう、制作費以上は稼いでるけど、うん、多分損益分岐点には達したいと思うんですよ、
うん、
まあ、2億ドルか3億ドルぐらい稼がないと多分ダメだったと思うから、
うん、
だけどアリータバトルエンジェルは、まあ、制作費は1億1000万ドルよりも多いけど、
うん、
まあ、ほぼ倍の興行収入稼いでるから、うん、北米の興行収入は、
うんうん、
で全世界の興行収入ももう3億6000万ドル稼いでるんで、うん、まあ、このままいけば4億ドルぐらいはいくんじゃないですかね、
うん、まあ、そうなると大丈夫なの か、
うん、だからそうすると続編が作られる可能性が出てきたっていうことで、今度は続編がどの程度作られるかっていう話になるわけですよ。
ああ、2作目で終わるか、それともトロリジーになるか。
そう、だから
続編、さらにもっと作るのか。
アリータ2って終わりなのか、うん、もう最初から3部作っていう体で、アリータ3まで作る体で話があるのかっていう。
そもそも、まあ、続編作るのが決定もあるけれども、キャメロンの構想の中で3部作まであるのかっていう話。
そう、一応こ 今回のアリータバトルエンジェルの映画の設定でいくと、
うん、
まあ仮にアリータ2があるとしたら、
うん、
まあ、まずモーターボール編を前半やって、
うん、
でモーターボールでなんかあの王者になるとザレムに行けるっていう話が映画の中であったじゃないですか。
はい、
だからそのアリータが王者になって、うん、でザレムに行ってノバ教授と対決して、
うん、
でノバ教授を倒すみたいな話が多分続編として考えられると思うんですよ、うん、一番簡単なのは、
うん、で終わる。
そう、それが2、
うん、
でもし3まで作られる体でやるんだったら、
うん、
多分ねその先はね原作で言うとねガムラストオーダーの話がやれそうなんですよ。
ほう、
ガムラストオーダーってそのザレムの上にイエールっていう、うん、あの機動衛星都市があるわけですよ。
はい、
さらにそのザレムよりも上のこう世界があって、
はい、
そこで、まあ、サイボーグの格闘技チャンピオンを決めるみたいなあの大会があるんですよ。
はい、
まあ、簡単に言うとその格闘技大会みたいなのをが、ガムラストオーダーの話の中核にあるので、それを映像化できるんじゃないかってちょっと僕は今からちょっとすごいドキドキしてるんですけど。
こう、
まあ、ただそれやるには多分最初から3部作作る程度 の予算がないといけないから、
うん、
まあ5億ドルいかないと無理なんじゃないかなとかちょっと思うんですけど。
まああれですかね、とりあえずキャメロン自体はもしかしたらあの続編作れるんだったら3部作までって考えてるのかな。まあそもそもか、まあもともと構想にあったりするのかな。まあ2で終わるっていう、まあ、
でも多分今回のそのノバ教授がザレムにいるっていう設定改変をしたところから見ると多分、うん、アリータはアリータバトルエンジェル2を作っておしまいぐらいの構想で最初は考えてると思うんですよ、
うん、
そっから人気が出たらさらにその先をやれるかもねみたいなところはあるかもしれないけど、
もしかしたらあれじゃない、今だとほら1である程度ができればあれじゃん、2、次2じゃなくて2、3まで作っちゃって、
うん、
うん、あの強引に、
うん、
っていう線もあり得るんじゃない？今だったら。昔はそんなことないけど、今結構あるじゃん。2、3まで強引に作るみたいなさ。
まあでも、だからそれやるには、今回のアリータバトルエンジェルで、興行収入5億ドル稼がないとちょっと難しいんじゃないかなって、個人的には思うんですよ。
まあどれだけ稼げるかって話。まあだから今回の次第で変わってくるわけね。2で終わるか、3で
終わるか。でもこの調子だと4億ドルいけばいい方かなぐらいな感じがするんで、
うん、
まあ、5億ドルはちょっと厳しいかなっていう、
うん、まあ難しいところですね。まあそう、さっき言ってたアメージングスパイダーマンはなんかもうちょっと稼いでたのにダメだったらしいですけどね。まああれはね、まあスパイダーマンだからね、まあもうちょっと期待があったのかなっていう話かもしれないから、まああれなんですけど、まあどっちにしろあれですか、もう少し経たないとわからないっていう話ですかね。まあ国さん的にはやっぱやってほしいんだ。
まあ僕的にはやってほしいですけど、
うん、
ただね今回のねアリータバトルエンジェルって、うん、あれなんですよね、もうどう見てもあの昔あの作られた OVA のアニメ版をベースにしてるから、
うん、
なんかね個人的にはそのあの OVA 版の息を出なかったなっていう感じが個人的にしてしまって、すごい、
うん、
なんか見新しさを感じなかったんですよ、
うん、
だからどうせあのジェームス・キャメロンがモーターボール編をやりたいって思ってたんだったら、
うん、
もう最初からモーターボール編をやればよかったんじゃないのって思ったんですよ、う
ん、ああ、
もうあの原作で言うとそのもあの4巻にあったのモーターボール編を全部やってしまって、
うんうん、
で、井戸との出会いとか、あの、ヒューゴの話とか、うん、そういうのは全部回想シーンで 消化しちゃうっていう方法もあったと思うんですよ。
あー、なるほどね。はいはい、わかります、わかります。なんかね、わかった。うん。今の話で加点がいった。すげえ、だから、総集編的な感じで中途半端すぎるんだね、全部が。
うん。
だから、やるんだったら、もう、さっきのモーターボール編をやんないで、つなげて、で、モーターボール編は、まあ、例えば2作るんだったら2に持っていくとか、で、逆にまあ、もうモーターボールだろう、初めにやって、改装みたいな感じで、ちょこちょこ出して、で、人気が出たら、その、2ぐらいで掘り下げるみたいな感じで、過去編みたいなのやるみたいな。
そう。
うん。だから、どっちかつかずの中途半端さがあるから、もやもやするんだね。
そう、うん、もう強引にモーターボール編やってしまえばよかったんですよ。モーターボール編って原作だと、そのヒューゴを失ったアリータが、昇進のアリータが、現実から逃げるためにモーターボールに打ち込むって話なんです。
はい。
で、モーターボールに打ち込んでるアリータを、イトが、連れ戻しに来るっていう話で、
うん、
だから、イトも出てくるし、ヒューゴの話も回想シーンに入れれるし、
うん、
で、モーターボール編をメインでやるから、今回ちょっとしか出なかったジャスガンをすごいこうメインでフューチャーできるんですよ。だから、で、しかもその実はジャスガンを改造したのもノバ教授なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、原作だと、
うん、
ノバ教授があのとある処置をジャスガンにしたおかげでチャンピオンになれたっていう設定なんで、一応ノベ教授も絡んでくる話が作れるから、
うん、
まあもう終わったあれを振り返ってああだこうだ横から言ってるだけだからあれなんだけど、
うん、
モーターボール編を無理やりやっちゃってもよかったんじゃないかなって見終わってから僕はちょっと思ったんですよね。
あ、だから逆にすっぱり切り捨てて開き直ってやって、
そう、開き直って、
うん、ああ、なるほどね。その話聞くとなんとなくっていうか、本当に俺のモヤモヤがすっきりするね。
まあそしたら、うん、昔見たアニメの OVA のやつの続きをやってるわけだから、
うん、
もう個人的にもうすごい嬉しい限りですよ。
なるほど。
もうモーターボール編を前編でやるんだったら、もうそれはもう多分僕個人的にもうどんなできても110点満点だったと思いますよ、
うん、まあ欲が出たのか、うん、
まあでも今回も悪くはなかったですよ。100点ではないけど、うん、80点ぐらいの映画ではあったんで、
うん、
まあ再現度はかなりすごい、ガンも分かって作ってるなっていうあれだったけど、ただジェームス・キャメロンのガンム愛が強すぎて、
うん、
もうなんかちょっと恨みに出た部分がちょっとあるかなっていうのはまあありますね。
うん、
だそれが多分ゲオさんがなんかモヤモヤっとする部分だったんじゃないかなって思うんですよ。
うん、そうだね、うん、なるほどね、うん、なんかいろいろ今回鼻ね。クリさんの話を聞いて、うん、うん、なんかいろいろ、うん、合点がいったんで、うん、なんかすっきりしました、私は。
まあ、うん、これで、まあ、ジェームス・キャメロンは、アバターの続編を、これから何年かにかけて作るから、
うん、
仮にアリータ・バトル・エンジェルの第2作が制作決定しても、多分ジェームス・キャメロンは関わって、まあ、脚本にちょっと関われるぐらいだと思うんで、
うん、
まあ、監督はロバート・ロドリゲスがそのまま続けてやるのかどうか分かんないけど、まあ、確実に次やるとしたらモーターボール編をやってジャスガン出てくるから、個人的にはこのまま北米の興行収入があんまり芳しくなくても続編作ってほしいですね。
うん、なるほどね、うん、分かりました。じゃあ個人的には何、とりあえず、ぼちぼちとガンムの原作を読めってこと？
ゲオさん、なんか、あんまり読みたくなさそうな反応だったと思うんだけど、昔は。
いや、けど今回、触れたことによって、逆に、ほら、原作に興味を持つパターンなのかなっていう。 気は、うん、してくる感じのパターンだと思うので、個人的には、うんうん、まあできれば、うん、探して、まあとりあえずまあ触りで1巻ぐらいを読んでみれば変わってくるのかなっていうのもね。
まあとりあえず今あの前後巻の新装版が出てるので、
はい、
まあもしどうしても読みたくなったらそれ買う手もありますからね。
なるほどね、読んでみようかなと、うん、考えてます。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで今回はアリータバトルエンジェルについてお話ししました。
はい、そういえばあの言い忘れてましたけど、あのオープニングで
オープニングでですか。
うん、オープニングの話で、あのそのあのさっき言っていたあのルーク・ペリーが演じてたディラン・マッケイ の日本語吹き替えは小杉十郎太さんが やられてたんですけれども、
はい、
あのルーク・ペリーがあの亡くなった時にもう追悼コメントうんぬんでいろいろな方が出したみたいな感じの中で、の記事で、名崎たけしのコメントがっていう話があった時に、個人的にもそうだと思うけど、なんか結構あのビバリーヒルズの高校白書からのファンがそうツッコミをくれたやつがあって、あの名崎たけしにあのコメントをもらう前に小杉さんからコメントもらえってみんな言ってて。あの彼は、ま、その真似でブレイクしたけど、あの半分はあのルーク・ペリーの真似じゃなくて、あの半分はあれですからね、あの全部がルーク・ペリーの真似じゃなくて、半分はあの小杉さんの真似ですからね、セリフとかもね、うん、だからみんなからそうツッコミくださるんですけど、で、あ、そういえば小杉さん あのツイートコメント出てこないなと思ったら、あのしばらく経ってから見て、それを見た時にちょっとね個人的にうるっときて、うん、あ、やっぱり小杉さんもこの役を大切にしてたんだと思うね、ちょっとね、あの感動しましたっていう話をね言い忘れたっていう、はい、ありましたので、はい、ぜひ言いたかったという、はい、
そういえばあの僕最近あのオーバーロードのアニメの2期と3期を一気見したんですよ。
ああ、俺もオーバーロードそういえば1期しか見てないな、ちゃんと、うん、
あの2期始まった時に、
はい、
あの1話は見たんですけど、
はい、
その後あのリザードマン編が始まると、なんかリザードマン編長いっていうのを知ってたんで、全部終わってから見ようと思ってたら、
はい、
2期が終わるどころか3期までもう放送終わってて、
はい、
今更ながら、あ、そういえば俺オーバーロードを見てなかったっていうのを、あの D アニメストアを見てのサイトを開いてて思って、
はい、
何気なくこう、2期の最初の1話を見始めたら、あれこれちょっとあの1期どこで終わったかもう一回確認しないとと思って、あの1期の、最終話じゃなくて最終話の1個前か12話ぐらいから見始めて、
はい、
でそのままあのずっと休みの日だったんで、もう一日中ずっとあのオーバーロードを見て、あのだから26話か7話か8話ぐらい、30話近く見て、はい、だから15時間ぐらい見てたのかな、
うん、
で朝起きて見始めて晩ご飯食べて寝たって、でその後原作でいうと9巻までアニメで3期までやったんで、
はい、
あのついさっきあの10巻を読み終わってこれから11巻を読むところっていうね、
うん、
なんかちょっとあの昔あのウェブ版は読んでたんですけどオーバーロード、
はい、
あの書籍版とかアニメ版だとちょっと設定が変わってるんで、なんかあの3期の後の話ってあの全然内容違うんですよ、あのウェブ版と。だからあのちょっとねアニメ4期が多分間違いなく作られると思うんですけど、それ待てなくて僕はちょっと原作今読んでます。
ほう、オーバーロード、そういえばあれだな、シーズン1を見たんだけど、ていうかどうやって終わったのか忘れてるな。なんかあのなんか手下だったお姉ちゃんがあの反乱を起こしてそれを沈めたぐらいしか覚えてないんだけど。
ああ、それで合ってますよ。
だよね。
うん。
で、それで終わりだっけ。
そう、それで終わり。
で、2期、3期はやってるのを見ようと思って撮ったんだけど、あ、そうだ。あれです。あの、2台設置してある1台の方に録画してたら、それがぶっ壊れて、うん、あのデータ検定、すっとんなんだ。思い出した。だからもういいやっていう状態になってくる。思い出した。2テラのデータがすっとんなんだ。よかった。思い出しました。はい。
まあ、 配信で見れるから、気が向いたら、ね、見ればいいですね。
そうね。うん。わかりました。うん。この時は見たいんだけどね。まあ、そのこと言ったら、ラノベで言ったらゲートの第2期見なきゃっていう。
まあ、意外とこういうの、時間があるときに見始めちゃうと1日潰して見ちゃう危険もあるから、
うん、
まあ、ほどほどに見てください。僕はそんなこと言いながら、うん、15時間もぶっ続けて見ちゃいましたけど、
すごいですね。まあけど、あ、今の時期はな、ちょっとな、いろいろな、うん、ほら今ほら映画がいっぱい公開されてる時期、
まあ、だから僕、うん、映画見に行くつもりだった日潰しちゃったんですよ、オーバーロードで。
だからね、もうちょっと落ち着いたらね、うん、まあ、個人的には見れればいいなと思ってます。はい、
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
リオでした。
さよなら。
さよなら。